新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の25日金曜日です。今日のニュースいきましょう。サイバーエージェント、ブロックチェーンゲーム子会社 CA ゲーミファイ設立へ。オーストラリア大手銀行 ANZ ステーブルコイン A ドル DC 取引実施。証券監督者国際機構 IOSCO が DeFi に関する報告書公表、主論点は投資家リスク。ボルボ親会社の中国自動車企業ジーリー、コンコーディアムと合弁会社設立。 FTX で DeFi のスターゲートファイナンス上場へ。ムーンビームとモバイルコイン先物も。クラーケングローバルで CVX、FXS、マルチ、パワー、PLA、QNT、RBC、RARE、TOKE 上場へ。クラーケングローバル、クサマパラチェーンのロボノミクス取扱い開始。暗号資産取引所、リキッドバイコインが FTX ジャパンに社名変更。
一つ目のニュースいきます。サイバーエージェントがブロックチェーンゲーム事業子会社 CA ゲームファイの設立を発表したというニュースです。 CA ゲームファイではブロックチェーンゲームに最適化されたオリジナルタイトルや他社 IP ゲームの企画開発をアジアやアメリカなどで世界に向けて行っていくとのことです。同社はゲームファイ領域において持続的な成長を可能とするエコシステムの実現を図るとともに、ハイクオリティなゲーム提供により世界で支持される日本初ヒットゲームの創出を目指すとしています。また同社はサイバーエージェントグループが昨今のスマートフォンゲーム開発の大規模化にも対応し、国内有数のスマートフォンゲーム会社として成長してきた実績をもとに、ゲーム事業で培ってきた大規模ゲームの開発や運用ノウハウ、クリエイティブ力を活用して取り組んでいくとのことです。なお、サイバーエージェントグループの直近の Web3 関連の動きとしては、2月にメタバース関連の新会社サイバーメタバースプロダクションの設立を発表しています。またサイバーエージェントキャピタルは NFT 関連事業を展開するマイクロバースへの出資を行っています。そして昨年には子会社のサイバー Z が NFT 事業を開始しています。続いてのニュースいきます。オーストラリアの4大銀行であるオーストラリア・ニュージーランド銀行 ANZ が約27億円3000万オーストラリアドルのステーブルコイン取引を実施したことが3月24日に分かったというニュースです。発行したステーブルコインの名称は A ドル DC。 ANZ がイーサリアムのスマートコントラクトを作成し、ブロックチェーンインフラ開発企業のファイアブロックスの技術を活用してパブリックブロックチェーンを介してデプロイしたとのことです。スマートコントラクトの安全性などを担保するための監査はオープンゼッペリンが務めました。また取引モニタリングにはチェーンアナリシスのツールを活用したとのことです。 A ドル DC 発行の経緯には、現在主流のアメリカドルステーブルコインである USDC の取引プロセスが複雑化していることにあるようです。 ANZ はその状況を踏まえ A ドル DC を活用して取引プロセスをよりシンプルなものにしたとしています。具体的には銀行口座と法定通貨の取引プロセスを全て回避し、 ANZ をエンドツーエンドで取引できるようにしたといいます。ちなみに取引時間は約5分とのことです。そして A ドル DC を活用したことで USDC の取引コストと為替リスクを負う必要がなくなったといいます。今回の A ドル DC を活用した取引は、投資ファンドであるビクタースモーゴングループの暗号資産取引所ゼロキャップへの支払いで行われました。なお ANZ は顧客が中央銀行デジタル通貨 CBDC への関心が高まっていることにも言及しました。現在CBDC は決済分野、特にリテールレベルでの応用に焦点が当てられており、機関投資家向けのステーブルコイン A ドル DC は競合にならないとリリースで説明しています。今後 ANZ は様々なデジタル資産が取引できるようサービスを発展させていく予定のようです。 続いてのニュースいきます。証券監督者国際機構 IOSCO が分散型金融に関する報告書を3月24日に発表したというニュースです。報告書のタイトルは IOSCO の分散型金融レポート。ちなみに IOSCO は DeFi 市場の現状、類型及び政策的影響の理解に焦点を当てるため DeFi ワーキンググループを設立しています。まずこのレポートでは分散型金融について次のように説明をしています。 DeFi は重要かつ進化拡大している技術革新です。 DeFi とは一般的に分散型台帳技術を利用した金融商品、サービス、仕組み、活動の提供を指し、従来の金融仲介機関や中央集権的な機関の必要性を排除し、レガシーなエコシステムを分散化させることを目的としています。そして DeFi は主に1、決済層としてのブロックチェーン、2、決済層の上のスマートコントラクトの複数のシステム及び補助ソフトウェア、3、金融商品、サービスの3層構造になっているとの見解が示されています。このレポートでは DeFi の革新性にも触れつつ、主な論点は投資家保護を中心としたリスクについてです。具体的に DeFi は取引当事者間の従来の仲介者を排除し、取引の迅速化、低コスト化、効率化を可能にすると主張されていますが、同時に投資家保護や市場の健全性を確保する中心的な役割を果たすゲートキーパーとして従来から機能してきた市場参加者を排除するものであると説明されています。リスクとしては個人投資家などが DeFi の金融商品に関する誤った情報や不適切な広告を出して投資家の判断を誤らせることや、 DeFi プロダクトの情報開示不足が説明されています。そしてブロックチェーンのデータやスマートコントラクトのコードは誰でも見ることができる透明なものであるという意見に対しては、データやコードを理解するには技術的な能力と知識が必要だとの見解を IOSCO は示しています。また取引のフロントランニングの問題である通称 MEV Miners Extracted Value に関しても報告書では指摘されています。なお IOSCO はこの報告書に関して DeFi セクターのプレイヤーを含めパブリックコメントの募集も行っています。続いてのニュースいきます。ボルボーの親会社である中国大手自動車企業 GD ホールディングスがスイス拠点のパブリックブロックチェーンコンコーディアムの開発を行うコンコーディアム財団と共同で中国無借市にブロックチェーン事業会社を設立することを22日に発表したというニュースです。両社の共同事業の目的はブロックチェーン技術をさらに発展させ、自動車産業やその他の産業におけるブロックチェーン標準を向上させることとのことです。なお昨年2月に GD とコンコーディアム財団は合弁会社設立に関する契約を締結していました。今回設立される合弁会社はコンコーディアムに数百人の開発者やコンコーディアムのエコシステムに貢献できる様々なツールやアプリケーションへのアクセスを提供するとのことです。 GD ホールディングは将来的には企業や顧客にブロックチェーンプラットフォームベースの新しいビジネスモデルや分散型アプリケーションへのアクセスを提供することを目指すとのことです。一方コンコーディアム財団は GD ホールディングとより深く協力し、産業用インターネット、サプライチェーンにおけるトレーサビリティ、カーボンニュートラル、メタバースなどの分野を強化することで自動車やその他の産業におけるブロックチェーンの応用を加速させることに注力していく予定とのことです。 GD ホールディングの CEO ダニエル・ドンホイ・リー氏は次のようにコメントをしています。ブロックチェーン技術分野における GD ホールディングと無借経済開発区の深い協力は無借のブロックチェーン産業の発展を加速させるでしょう。また無借経済開発区の政策と資源の支援は GD ホールディングのブロックチェーン技術と事業の急速な発展に資するものです。またコンコーディアムの財団の会長であるラーズ・セイヤ・クリステンセン氏は次のようにコメントをしています。私たちは世界の一流大学の最も革新的な頭脳に支えられ、一流のソフトウェア開発者によって開発された高度なブロックチェーン技術で中国全土の企業やスタートアップ企業のために貢献できるよう最大限努力をします。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産スターゲートファイナンス STG が上場することが3月24日に分かったというニュースです。なお FTX では23日にフラックスシェアとスピアラックスの2銘柄の新規上場を発表したばかりです。発表によると STG の入出金はすでに開始されており、取引は25日14時より開始される予定とのことです。取引ペアについては STG USD となっています。スターゲートファイナンスは複数のブロックチェーン間で資金の移動を可能にするクロスチェーン対応の DeFi プロジェクトです。またスターゲートファイナンスはレイヤー0と呼ばれるプロトコル上に構築されており、 STG はレイヤー0上に存在する全てのチェーン間を自由に移動できるネイティブトークンです。 STG 保有者は STG をロックしてスターゲートのガバナンストークン VSTG を受け取ることができます。 STG は現在暗号資産取引所である MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V3 やパンケーキスワップ V2、 スイスワップなどの分散型取引所で取り扱われています。また DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークン PERP との先物ペア取引では暗号資産ムーンビームとモバイルコインの2銘柄が上場することが分かっています。両銘柄の先物取引は25日14時より開始される予定とのことです。続いてニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産9銘柄が上場することが3月24日に分かったというニュースです。今回上場するのはコンベックスファイナンス、 CVX、 フラックスシェア、 FXS、 マルチチェーン、マルチパワーレッジャー、パワープレイドアップ、 PLA、 クォンツ、 QNT、 ルービック、 RVC、 スーパーレア、レア、トークマック、トークの9銘柄です。 クラーケンでの新規銘柄の上場発表は3月18日に取引開始したインターネットコンピューター ICP に続くものとなります。発表によると各銘柄の取引は3月29日より開始する予定で、入金についてはすでに開始しています。また取引ペアはそれぞれ USD とユーロが対応しているとのことです。各銘柄はクラーケンおよびクラーケンプロにてサポートされます。先物取引と証拠金取引については対象外となるようです。なおアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引できません。
続いてのニュースは、クラーケングローバルが XRT 取扱いへというニュースです。アメリカサンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所、クラーケンで新たに暗号資産ロボノミクス、XRT が上場したことが3月24日分かりました。なお、XRT の取引はすでに開始しており、USD とユーロとの取引ペアが対応しています。対象となるサービスはクラーケンおよびクラーケンプロです。先物取引と証拠金取引については対象外となるようです。またアメリカ、カナダ、オーストラリア、日本の居住者については取引できないということです。ロボノミクスはイーサリアムおよびポルカドットの実験的ネットワークの草間ネットワーク上で IoT に関する分散型アプリの開発を可能にするオープンソースプラットフォームです。草間に接続するパラチェーンでもあります。 XRT はイーサリアムとロボノミクス上の IoT デバイスを制御するためのユーティリティトークンとして機能します。現在 XRT はフォビグローバル、ホットビットなどの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2、ポルカスワップなどの分散型取引所で取り扱われています。なお時価総額は約 11.4 億円となっています。なおクラーケングローバルでは、先ほどのニュースでお伝えした計9銘柄が3月29日より取り扱い開始になることも24日に発表されています。続いてのニュースは、暗号資産取引所リキッドバイコインが FTX ジャパンに社名変更というニュースです。国内の暗号資産取引所リキッドバイコインを運営するコイン株式会社が FTX ジャパン株式会社に社名変更することが3月25日分かりました。またサービス名もリキッドバイ FTX に変更するということです。会社名およびサービス名は4月1日より変更されるということです。リキッドバイコインの親会社であるリキッドグループは、今年2月大手暗号資産デリバティブ取引所 FTXより買収されることを発表していました。この買収は FTX の既存日本ユーザーに対し、 FTX が日本国内で法令に準拠した形でサービスを提供することを目的として契約が交わされました。なおこの買収の一環として、リキッドバイ FTX、 旧リキッドバイコインとは別に FTX ジャパンが新たに立ち上がるということで、 FTX ジャパンについては近日中に公開する予定とされています。リキッドバイ FTX と FTX ジャパンの統合については、長期的な計画で単独のプラットフォームでサービス提供を目指すということで、移行計画やスケジュールについては改めて案内があるようです。そのためリキッドバイ FTX、 旧リキッドバイコインのユーザーが FTX ジャパンを利用するには、別途 KYC 本人確認などの登録作業が必要となるということです。なおリキッドバイコインのログイン情報及び資産はすべて自動的にリキッドバイ FTX へ引き継がれるということです。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日もコネクティービーの動画出させていただいております。暗号資産の確定申告サービスガーディアンや、暗号資産の損益計算サービス GTAX を提供する株式会社エアリアルパートナーズ代表取締役の沼沢健人氏のインタビュー、第3回目の公開となります。第3回は沼沢氏に暗号資産の個人法人の課税プロセスに関する説明や規制の現状について語っていただいています。こちら記事から動画見られるようになっております。ぜひ合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。